九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠はゆいまる牧場、金城俊則。
沖縄県石垣島、日本の南端に位置する楽園で、石垣牛の生産から精肉、加工、レストラン、流通まで行う食肉のスペシャリスト。かつて肉牛を育てるのが不可能だと言われた離島の地で、最高級の和牛の肥育に成功し、石垣牛のブランド確立に貢献してきた金城さんのその作品、石垣牛に込めた思いを成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が探ります。
アート、その作品。
美しく雄大な自然に恵まれた日本屈指のリゾート地として人気の石垣島。この島では至る所で牛たちののんびりとした姿を目にすることができます。
そもそも石垣島での牛の肥育っていうのは盛んだったんですか？
はい、いや、肥育はほとんどない状態で、子牛が主でしたね。
子牛が主っていうのは小さいうちにもどっか外に出してしまう。
そうです、生産基地だったんですね、ここは。
それがいろんなあちこちの牛を育てているところに売られていく感じ。そうです、
全国の有名な銘柄牛として出荷されて、山形牛とか、それから栃木の牛とか佐賀牛、佐賀の牛の8割はこっちから行ってますね。
そうなんですね、はい、でももったいないですね。
そうです、そうです、牛を育てている人もたくさんいたんですが、餌が高かったんですね。やっぱり子牛を生産する牧草はここにはふんだんにありますけど、今度肉牛にする場合はでんぷん質が必要なので、油を絞った大豆かすとか、小麦粉を取った小麦粉の皮とか襖ですね、それを運ばないといけないです、大阪や東京の近郊からね。
なるほど、
運賃かかっちゃうんです。
あ、島ですもんね、は
い、そう、すごくコストが高くついちゃうんです。
なるほど、そこがやっぱり一番ネックだったわけですね、
うん、ここで肉牛なんかやっちゃダメだよと、倒産するよって言われたんです、
う
ん、
最初金城さん始められた時、はいはい、あ、なるほど、小さい牛は育つ、牧草はあるけれども、はい、それをさらに大きくするための飼料は運んでくるのにお金がかかる、は
い、そうです。で、私が肉屋をしてるもんで、うん、肉牛を生産しないと意味がないし、うん、やらないといけないっていうことで、なんとかやれるように研究しましたね、うん。
その研究といいますのは、
もともと飼料会社が販売してる牛の餌はあったんですけども、すごく高くつくもんで、安くするために自分で精油会社を行ったり、はい、製粉会社に行ったり、はい、そこから集めてきました。
あ、じゃあなるべくその高い飼料を買うのではなくて、こう自分で調達できるものを調達するっていうことですか？
自分でスコップで混ぜて餌作りを始めましたね。獣医さんから聞いたり、失敗もいっぱいやりましたけども、ただ自分で牛を解体しますから、うん、あ、最近肉質がこのように変わったなとか、照りが出てきたなとかいうのがね、分かるんですよ。
うわ、そうですか、う
ん、で試験場でね、データを見ながら自分で餌を作る。
分かるもんなんですね、その肉質が変わったっていうようなことが。
そうそう、やっぱり自分で解体してますから、分かりますね。
それは強みですね、金城さんの。そうそうそう、はい、
俵さん、石垣牛といえば誰もが知るブランド牛ですが、かつて島では育てることが難しかったなんて、これ驚きですよね。
そうなんです。ただなるほど、大都会で人がいっぱい住んでると、その牛の餌になる大豆かすとか、うん、襖なんかもたくさん出るということで、やっぱそれを島に運ぶっていうのはすごくコストがかかることだったんですね、なのでこう金城さんは自分から原料を安く調達できるルートを自分で開拓してきたということでした。
いや、でも原料を安く手に入れることができても、それを配合できなければ意味がないですよね。
そうなんです。そのね、バランスというか配合っていうのは本当に難しいらしくって、飼料会社からは最初絶対ね無理って言われちゃったそうなんですよ。でもやはりこう金城さんは食肉に関する全てのことをやってらっしゃるので、知恵と知識を活用して餌の配合に成功したそうです。
うーん、
今 今ではもう石垣牛っていうこうブランドになってますけれども、はい、こんなふうに有名になるきっかけのようなことっていうのは何かあったんですか？
そうですね、沖縄サミットが開催されるっていうことで、これはもうぜひ売り込みをしないといけないと思って売り込みしました。サミット推進事務局長さんとたまたま講演があったので、呼ばれてもないのに
飛び込んで、
はい、行きました、はい、で呼ばれてないパーティーにもビール次に行きました。
すごい行動力ですね。でこんな美味しい石垣牛がありますよと。
そうですね、沖縄 の, その特産品を世界中にアピールするチャンスですから、ぜひそれを公平にねチャンスくださいというお願いをしてきました。
でも本当世界中から首脳クラスの人が来るわけですもんね、召し上がった感想とか耳に入りました？
あ、その時にですね、お肉を食べた瞬間にシラク大統領がニコッとしたそうです。
あ、そうですか、
はい、もう一人クリントン大統領が同じようにニコッとして、これは神戸牛かと聞いた時に、森総理が自慢げにね、これは石垣牛ですって強くアピールしてくれたんだよと。
やっぱりそういうね、そうそうたる普段からね、美味しいものを食べているであろう人たちを微笑ませたというわけですね。
田原さん、2000年に開催された沖縄サミットが石垣牛の大きな転機となったわけですね。
そうですね、その沖縄サミットではクリントン、シラク、名前出てましたけれど、その他にもプーチン、ブレアなど世界各国のそうそうたる方々が石垣牛を絶賛されたそうなんです、でそれ以降料理人たちがその料理番組とかコンテストでこぞって使い始めるなど、一気にこう世の中に知られる、そういうきっかけになったみたいですね。でもやっぱりその料理をする人たちがその後も使い続けてるっていうことは、やっぱその一回性の話題っていうんじゃなくって、本当に石垣牛が美味しい証拠だと思います。
そんな石垣牛を心ゆくまで味わえる焼肉近所、ゆいまーる牧場のレストラン事業の中核をなすその店を、金城さんは今沖縄本島と石垣島で営んでいました。
おいしい、脂の味がまたおいしい、ね、いつまでも飲み込みたくない。
そうそうそう、
飲み込みたくないのに溶けていくっていう葛藤が今口の中で起こってます。本当においしいんですけど、この油の特徴っていうのはどうなりますか？はい、
ね、絞る融点が25度、
溶ける温度ですか？
そうです、はい、
25度、それは他の一般的に私たちの知ってる牛肉っていうのはどんな感じですか？その
大体30度前後
さら、はい、に低いわけですね、石垣牛は。 そうですね、はい、そうすると何かいいことっていうのは？
オレイン酸が60ということで、血液をサラサラにすると、逆にコレステロールを取り除くと、はい、ちゃんとデータ出ております。
なんかその特徴っていうのは、
はい、
青い魚の油はなんかそういうふうに聞いたことあるんですけど、牛肉も石垣牛もそうなんですか？
そうです、本にも出てるんですけど、和牛は魚であったっていう、
和牛は魚であった、
はい、
あ、だからその体にいい油っていうことですか？そうです、そうです、はい、うわ、嬉しい話。石垣牛だけじゃなくて
日本全国の有名な牛は融点低いと思います、はい、ちなみに、ね、この油の溶ける具合をちょっと見てください、
ね、今油身を手に取られましたね、はい、手の上でこすると、
はい、溶けてなくなります。さらっと溶けてなくなります。
あらららら、
手が赤切れした時に塗るとすぐなります。この和牛の油で。
そっか、もう25度で溶けるってことはもう人の手のひらだったらもう簡単に溶けちゃうわけですね。今本当目の前でなくなっていくからびっくりです。
田原さん、いやー、これからは気兼ねなく和牛を食べまくろうと思います。
大丈夫です。いや、本当意外ですよね、なんかこう肉の脂ってちょっと美味しいけど体に悪いんじゃないかっていう ね、気持ちがあったんですけれども、本当この石垣牛の脂、私もね、手荒れの手にこう乗せてみたんですけれども、なんか本当吸い込まれるように溶けていって、手品みたいでしたね。で実際美容室に勤める女性、あのシャンプーなんかでも手荒れがひどいっていう人が、この石垣牛で手荒れが治ったと感謝されたこともあったそうです。
お肉を食べるとコレステロールがたまるとか、うん、年配の人たちがお肉食べ過ぎたらダメだとか、うん、よく言われましてね。で僕もどうやって売り上げ伸ばせるかなっていうことで勉強してたっていうか、お肉は一番の最大の健康食品だということでパンフレットにも書きましたよ、うん、でも今はねそんなことしなくてもお肉は体にいいっていうことが浸透してますから今は商売やりやすくなったんですけどね。その頃はもううちは和牛だけのお店だったんでお客さんを掴んでいくのにはすごい努力を要りましたよ。
じゃあその正しいイメージをこう浸透させるには随分頑張ったわけですね、はいはい、
そうですそうです、はい